皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ、遠藤ひとしです。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をお届けしていますが、今週は、先週に引き続きまして東日本大震災に関するこの情報をお伝えします。今週の楽楽ファイブは龍谷大学社会学部講師で、そしてここラジオカフェの正会員、そして理事でもいらっしゃいます松浦哲夫さんにお越しいただきました。松浦さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
先週は相田さんにお越しいただきまして、この南三陸町の臨時災害放送局についてお話をお伺いしたんですが、この松浦さんもこの南三陸町の臨時災害放送局のこの立ち上げに、関わったということをお聞きしたんですが、これはそもそもこの松浦さん、この南三陸町に行くきっかけはどういったものがあったんでしょうか。
はい、そうですね、実はこの南三陸町の FM 局を立ち上げるっていうことに非常に尽力されたのが神戸の人と未来防災センターというところの、まあ、職員の方だったんですね。で、その方のつながりで、まあ、神戸にあります FM ワイワイという放送局に、まあ、支援の依頼がありまして、ところがなかなかまあ皆さん、お忙しいということもあって、それで松浦ちょっと行けるかみたいな話で、あ、行きますと、そういうことになりましたね。
こういったこの、まあ、この東日本大震災の地域にはかなりコミュニティ FM っていうのはあるんですか。
そうですね、もともと東北地方っていうのはかなりコミュニティ FM 局がありまして、それが震災の後ですね、臨時災害放送局、というものに、まあ、免許を変えて放送を行っていたり、あとはもともとなかったところに、新たに、できているという状況ですね。
そして南三陸町がこの開局したのが5月の17日ということなんですが、これは周りの地域と比べてどうなんでしょう。遅いんですかね。
これはもうだいぶ遅いですね、普通のまあ放送局っていうのは早いところで3月にはもう開局してましたし、4月にどっと開局して今25局開局、まあ、全部でしたんですけれども、その24番目ということで、まあ、最高発組の一つですね。
やっぱりこれは津波の被害が甚大だったっていう影響でしょうかね。
もう皆さんもテレビでご覧になったかもしれないですけどもね、防災対策庁舎っていうものがもう見事に骨組みだけになっていると。で、その周囲に町役場があったんですけれども、その建物ももうすべて、流されて、町の役場の機能っていうものが、まあ、完全に失われてしまったんですよね。で、町もですね、まあ、見ますと、まあ、びっくりするぐらい、こんな山まで来るのかなと、津波が、まあ、正直本当に言葉を失うような、激しい被害の状況でした。で、そのために周りの市町村なんかよりも復興に向けた話し合いとか準備というのは随分遅れたみたいですね。
さあ、そんなこの南三陸町で松浦さんはこの臨時災害放送局の立ち上げに携われたんですが、この開局する手順としてはどういったことがあったんでしょうか。
そうですね、まずはですね、まあ、機材、あと人、そして免許、この3つがあると思うんですけれども、機材というのはですね、主に、関西で行くとラジオ関西とかから集めました。で、私が勤めている大学からも少し持っていきました。マイクとか、まあ、いろんなレコーダーとかですね、 CD プレイヤー、あとは、まあ、人はですね、役場が、8名の被災者を臨時雇用職員という形で雇いまして、彼ら彼女たちに、日々の業務を任せると。で、一番の問題は免許なんですけれども、これは臨時災害放送局の場合は被災した市町村が、まあ、免許を受けるんですね。で、南三陸町の場合も、南三陸町が総合通信局の、東北の、東北の、まあ、エリアのところ担当部署に申請をして得ると。日頃でしたらね、コミュニティ FM の免許なんか得るっていうのはかなり難しい、時間のかかることですけれども、今回はまあ役場の方々もこういう事態なんでということで、かなり弾力的に運用してくださったというふうに聞いてます。
この法律上でこの免許のところで、この臨時災害放送局というのは何か特別なこの項目とかあるんですか。何か条件とか。
そうですね、あります。コミュニティ FM 局というのとまた別ですね。ちょっとややこしくて混同しちゃうことがあるんですけれども、コミュニティ FM 局っていうのは、そもそもといいますか、市町村長が直接こう免許を取得するということはないわけですよね。第三セクターの、株式会社であるとか、このラジオカフェみたいに NPO 放送局が免許を取得するという、民間が行う放送局なんですけれども、臨時災害放送局というのは非常に甚大な、被害を受けたというふうに、政府が認定した場合にですね、その市町村に、一定期間、特別な放送免許を与える。で、市町村が直接その免許を受けて放送を行うというふうに、別の免許のカテゴリーになってます。
恒久的なものではないということなんですね。
そうなんですね。特例処置的にこう与えられる免許なので、普通はですね、最初は2ヶ月の期間で与えられるんです、免許が。そしてまだただ必要性が続いているというようなことになりますと、市町村が延長申請をして、そして、それを認めるか認めないかという判断になってきます。
そういったこの免許、そして先ほどおっしゃった機材、人、このさまざまなこの準備が必要だと思うんですが、この時間としてはどれぐらいあったんですか？
これはですね、下準備、つまりいろんな機材の、機材の寄せ集めっていうのは、それとかいろんな役場内での合意の形成なんかっていうのは、1ヶ月ぐらいだったと思うんですね。ただ実際の本当の現場での準備っていうのは、これは5月17日開局ですけれども、その前2日ぐらいで、
もう徹夜の勉強と一緒ですね、ほとんど。
本当にもう一夜漬けと言ってもいいぐらい。
それでこの一つの放送局として成り立つんですか？これは
これがですね、私やっぱり今回ラジオってすごいなと思ったんですけど、成り立っちゃうんですね。これはもちろん、それはいろんなレベルがあると思いますけれども、本当に必要最低限のじゃあ情報を流すとかですね、皆さん非常に辛い思いをされているので、それを少しでも癒すような音楽を流すとかですね、そういったことっていうのはスタッフがもう本当にその気になってやれば、必死でやればなんとかその数日の準備でいっちゃうと。
この日頃の放送局がどうのこうのじゃなくて、この一つの思いというか、この熱意というものが皆さん、この同じ方向へ向かっているんでしょうね、その8人の方が。
そうなんですね。皆さん本当に8名、家をなくされた方、それから職場を流された方、それからご親戚、といいますかご家族亡くされた方、あとは、ご両親の職場がなくなってですね、例えば18歳の、女性が2人いましたけれども、決まっていた進学先をもう諦めざるを得ないと、進学を諦めてそのラジオ局に参加している、そういう皆さん被災された当事者なんですよね。その当事者が何とかしてこの南三陸を、復興させていかなければいけないということで始めて、私が大変心打たれたのは、やはりこのラジオを 2,3 日やっていく中で、みんなから聞いたよとかですね、こういう情報を流してくれとかですね、いろんな声が入ってくるんですね。そういう中で、自分たちの役割についての意識がどんどん高まっていくと、あとはやはりメディアとして間違った情報を流しちゃいけないんだっていう、そういう責任感みたいなものですね、そういうものがどんどん高まっていく、でそういうのを感じた、滞在でしたね。
それまではこのラジオというか、このマスコミメディアというものにほとんど関わりのない方々が、それほどのこのプロの意識が日々この上っていくというか、上がっていくというか、それを目の当たりにされているというのは、やっぱりこの立ち上がりの準備は長かったけども、やはり松浦さんの中でのこの 充実感というものは相当なものだったんでしょうかね。
そうですね、私も本当に伺う前から、私は支援に行くんじゃないと、まあ、よくあるセリフですけれども、本当に、自分も不安でしたしね、どんな服着てっていいんだろうとかですね、冗談とか言ったらまずいのかなとか、いろんなことを考えながら不安な気持ちで行きまして、ただなんて言うんですかね、やはり皆さんこうそういう思いっていうのが一つになっていて、そのあたりを逆に私が本当に今回ラジオのその力ということも含めていろいろ学ばせていただいた滞在だったんです。
さあ、そんなこの南三陸町の臨時災害放送局、松浦さんはこの送り手側なんですけれども、この受信する側として、まあさまざまなこの、まあいろんな問題もあったと思うんですけども、それはどういったところがありましたか。
そうですね、一つなかなか難しいなと思ったのは受信機がないとか、あとは受信機があっても、家の中でなかなか最近皆さんラジオを聞くっていう習慣がないので、ラジオが聞けないよと、電波が届かないよと、そういう、まあ、一種の、クレーム、そういったものがかなりあったようですね、はい、
この現地にラジオがこの無料でこの配布されているとか、そういったことはないんですか。
あるんですね。でこれが被災地かなり共通した問題なんですけれども、その役場レベルではですね、全戸に配布したと言ってるはずだと、避難所に、避難している世帯分のラジオ受信機を避難所に持ってったんだから、全戸に届いてるはずだというふうになるんですけど、実際にはですね、もらえてないっていう、やはりご家庭があるんですね。それでラジオ受信機を無料でお配りしますということを、まあ、ラジオで訴えましたら、その日のうちにですね、50台ぐらい、ラジオの受信機取りに来られた方いらっしゃいましたね。
まだまだこの、まあ、日頃ラジオを聞く、先ほど申し上げた通りに習慣がないと聞く方もなんとなくその身構えるってこともあるんでしょうかね、もしかすると。
そうですね、私やっぱり今回これも改めて思ったんですけれども、やはり日頃からラジオがある生活って大事だなっていうふうに思いました。日頃からやっぱりその地域に、その地域の情報を発信するコミュニティ FM 局があって、そこに人々が集うっていう習慣があると、そうするとこういう災害の時にもですね、迅速に臨時災害 FM 局放送局の活動を開始することができる。
まあ、先ほどの話を聞いていると、このラジオカフェ自体もこの災害に常に備えておく必要があるんでしょうね。
そうですね、逆に言えば、ラジオカフェというのは日頃からあるわけですからね。こういったラジオカフェに集う人々の人的ネットワークとか、さまざまなネットワークとか、まあ、資源を生かして災害時にどんなふうに対応していけるのか、そのあたりは非常に問われていると思います。
このメディアがこの果たす役割というのは様々にこの後検証されていくことだと思うんですけれども、とりあえず今この南三陸町で臨時災害放送局各ところで頑張って放送しているということが、現地ではあるということです。今日は龍谷大学社会学部講師、そしてラジオカフェ正会員で、そして理事でもいらっしゃいます松浦哲夫さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、ファックスで京都 075-213-6433、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。